22節でイエス様がおっしゃいました。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。大変聞く者の前に立ちはだかる壁のように聞こえる言葉ではないでしょうか。これは金持ちの議員と呼ばれるこの人がに対してイエス様がおっしゃった言葉でありますけれども、もし私たちがイエス様から同じ言葉を語られたらですね、私たちはどうお答えするんでしょうか。そんなことを思うわけであります。この今日の箇所を最初からもう一度見ていきますと、ある議員がと書かれています。まあ、ある議員が、議員というのは、そのままですとユダヤ人の最高議会サンヘドリンというですね、それの議員を指すんですが、前の婚約聖書では役人となっていました。実はこの議員とここで訳されている言葉は人の上に立つものというような意味でありまして、議員なのか役人なのか、それは翻訳する人の考えによって違うわけですが、いずれにしましても人の上に立つ人であり、地位や力がある、そういう人であることは間違いないと思います。でまたこの同じ時のことがですね、マタイによる福音書、その金持ちの議員と書いた見出しの下に書いてありますが、19章の方にも出てまいりますし、またマルコによる福音書の10章の方にも出てまいります。マタイの福音書の19章では青年になってるんですね、この人が、若い人。ですからそういうことを考えますと、このイエス様に尋ねたある議員という人は、若くして多くの財産、その多くも並ではない大変な金持ちと23節に書いてありますので、多くの財産を持ち、またこの世の地位も得ているという、これは普通考えましたらですね、他人が羨むようなそういう成功を収めた人だということができると思います。だからこの人はすべてこの世のものは、この世の人が望むようなものはすでに手に入れた若くしてですね、そういう人であったわけですけれども、しかし永遠の命を自分が与えられているようには思えなかったんでしょう。そういうことですね。それですから、イエス様に尋ねたわけであります。永遠の命というのは、すべての人が関心を持つことだろうと思うんですね。例えば昔、2000年以上前の中国ですね、秦という国家を作りました始皇帝という人がいるわけですね。この人は中国で、それまでは封建制の国家であったわけですが、初めて中央集権国家をにした人だとして知られています。ですから権力をこの秦の始皇帝は自分に集中させてですね、そして人民を奴隷のようにしたわけであります。すべてこの何でも自分の思う通りに国が動いていく、家来が命令を聞く、人々がそれに従うということですね。またこの富が集中したわけなんですね。ですからもう何でも自分の好きなものが手に入るし、思いのままになるという、こういうことになったわけであります。ところがこの秦の始皇帝もやはりただ一つ自分の不安があったわけなんですね。それが永遠の命というものでありました。死の不安がどうしても拭いきれなかった。それで彼は家来を遠くの方に旅させてですね、不老不死の薬を探し出させようとしたわけであります。しかしそれは見つからなかったわけなんですね。この 若いお金持ちの議員でありますけれども、これもこの世の、大体人が願うようなものは自分はすでに手に入れたわけでありますけれども、永遠の命というものを自分が持っている気がしない。やはりこの死の不安、恐怖に取りつかれていたのでありましょう。それは自分がどんなに努力をしても精進をしても、その不安を拭い去ることはできなかったわけであります。それでこの人はイエス様のところに尋ねてきたんだということになろうかと思います。評判のイエス様、無一物のイエス様、しかし民衆の慕うイエス様、この方ならお答えを持っているんではないか、そんなことを思ってきたのでありましょう。そして尋ねたわけであります。18節ですね。良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、いただけるでしょうか、こう尋ねたわけであります。でこれと同じようなですね、ルカ福音書をずっと読んでまいりましたが、同じようなことがあったなっていうことを思い出された方もおられるでしょう。それはルカ福音書の10章の25節であります。ずいぶん前ですね。ある律法の専門家が同じような質問をいたしました。ただ違うのは、その時はある律法の専門家ですから、もう律法学者、人々の先生ですね、その人がイエスを試そうとして、その時は永遠の命をについて何をすればとこう尋ねたわけであります。ですから10章の方では、律法の専門家は自分の方が偉いんだぞと、イエスよ、お前よりは俺の方が偉いんだが、どれ一つ試してやるかっていう高慢な思いで尋ねたんでしょうね。しかし今日のこの議員さんはですね、この人は真面目に尋ねたようであります。心から答えを聞きたくて尋ねたんでしょう。そして良い先生とイエス様のことを呼んだわけですね。そうしますと、このイエス様がなぜ私を良いというのか、神お一人のほかに良いものは誰もいないと、このようにまずお答えになっているわけです。最初に神お一人のほかに良いものはいない、その私を良いと呼ぶからには、あなたは私を神と信じるのか、そういうことをイエス様がおっしゃりたいんだなってことがなんとなく分かってこないでしょうか。あなたは私を良いと呼ぶからには、私を神と信じ、また私が今から言う言葉を神の言葉だと信じて聞くんだよねと、このようにイエス様は最初前置きを念をしたのだと思います。そしてイエス様がお答えになったのは、その20節のところであります。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬えという掟はあなたは知っているはずだと。でこれは皆さんご存知のように、旧約聖書の中で十戒と呼ばれる神様の基本的な教えですね。でその中のここでは5つを挙げておっしゃってるわけですが、もちろんイエス様は十戒の中から5つだけ守ればいいんだということをおっしゃりたいわけではありません。十戒をあなたは知ってるよね、神様の掟を君は知ってるよね、こういうことをおっしゃりたいからこのようにおっしゃったんだと思います。でそうしますと、この方は、この人はですね、答えました。そういうことは皆子供の時から守ってきましたと、こういうふうに答えたわけです。子供の時から私ずっとこれみんな守ってきましたっていう答えもすごいなと思うんですけれども、少なくとも自分では守ってきたつもりでいたのでありましょう。本当の意味でイエス様がおっしゃるような意味で守ってきたはずはないんですけれども、少なくともこの人は 立法の先生に教えられた通り、ファリサイ派の先生に教えられた通り守ってきました、神様の掟はみな守ってきました、こういうふうに答えたのであろうと思います。そうしてこの先ほど冒頭で挙げました22節の言葉をイエス様がおっしゃったわけであります。あなたに欠けているものがまだ一つある、持っているものをすべて売り払い貧しい人々に分けてやりなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいと、このようにイエス様は彼に向かっておっしゃったのであります。この言葉はまず2つにこう分かれていると思うんですね。まず持っているもの、つまり財産を全部売り払って貧しい人々に施しなさいということが一つ、そしてもう一つはそれから私に従いなさい、イエス様についてきなさい、これが2番目。この2つのことをイエス様はおっしゃったわけであります。さてそういたしますと、この人はこれを聞いて非常に悲しんだと書かれています。まあ諦めたわけなんですね。悲しんだ、なぜかといえばその23節の続きですが、大変な金持ちだったからであると書かれています。つまり彼はイエス様の言葉を今真剣に聞いたわけです。そしてこれを自分はできない、自分は財産を全部売り払って貧しい人に施すということができない、このことにつまずいたのでありましょう。彼はですね、非常に悲しんだわけです。ですから彼は真面目に聞いたんですね、イエス様の言葉。イエス様のこの言葉を聞いて嘲笑わなかったんです。何をイエス様バカなことを言ってるというふうには聞かない。彼は本当に心から真面目に聞いた。だからイエス様の答えを聞いたときに、それは自分にはできないと言って悲しんだのであります。この持っているものをすべて売り払って貧しい人々に分けてやりなさいというイエス様のお言葉ですが、これは旧約聖書の神の律法掟をどこを読んでもこの言葉はないですね。神様は財産を全部売り払って貧しい人に施さなければならないなどとは一言も旧約聖書ではおっしゃっていない。ですからこの議員さんはですね、この人はそんなこと聖書に書かれていませんよと言っても良さそうなものだったんです。でも彼はイエス様がその言葉を彼に対しておっしゃったときに、これは聖書に書かれていないけれども確かに神の御心に違いないと理解したのであります。だから真面目に聞いたということを私は申し上げたんですね。神が神の言葉として今自分に語られたこの言葉、そのことを彼は悟ったんです。それで彼はできないと言って非常に悲しんだ。自分は、まあ、少しは財産を貧しい人に施すことができるかもしれないけども、全部売り払って施すということができない、悲しんだということですね。でも本当にですね、神様がこのことをおっしゃったんなら、イエス様を通してこの自分の財産全部売り払ってしまえば、そして貧しい人に施してしまえば、自分は無一物になるわけですから、明日からどうやって生きていったらいいんだろうかとたちまち窮することになるわけですね。でも神様の言葉に従ってそうしたんなら、神様がちゃんと明日からもう食べていけるようにしてくださる、そのことを信ずることができるはずなんですね。財産をすべて捨てても神様が守ってくださるに違いないと、これが信仰というものですけれども、それも彼は信じきれないという、その自分がいるということに気がついた。自分は神を信じてきたつもりだったんです。だけどもこの言葉を聞いたときに、ああ本当には自分は神を信じきっていなかったんだということを悟ったんだろうと思うんですね。 それで彼は悲しんだということになるかと思います。そして彼は挫折をしたわけなんですね。イエス様の後についていくことができなかった。それでイエス様はその次におっしゃったのが24節25節であります。財産なる者が神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これはラクダが針の穴を通ることのできるはずはないわけですから、イエス様ができないということを例えておっしゃったんだと、こう理解できるわけですね。ただし、皆様の中にはいろんな仲介書や本を読んで、こういうことを思い起こされた方もおられるかもしれませんので付け加えておきますと、この針の穴というのはエルサレムの町を囲む城壁のいくつも門があるんですけれども、そのある門の隣に空いているラクダや人がようやくかがんでやっと通ることのできるその穴を針の穴と呼んだんだと。でそのことを言ってるんだと。ですからこれは入れないと言ってんじゃなくて、イエス様がそういう人は入れないとおっしゃってるんじゃなくて、身をかがめて低くしてすればなんとか入れるとおっしゃってるんだというのを、どこか聖書で解説書かなんかで読んだことがおありの方もあるかと思うんですね。でもそれは今日のところに限って言えば違うのであります。というのはここで、それはマタイ福音書、マルコによる福音書の針の穴はそのようにそのギリシャ語を訳すこともできるんですけれども、このルカによる福音書で使われている針の穴っていう言葉は、この針はお医者さんが外科手術の時に使う針の穴なんだ、そういう言葉が使われているわけなんですね。ですからそれはもう裁縫の時に使うこの針の穴だと考えていただければいいわけで、それはですからここでイエス様は絶対に入れないということをおっしゃってるんです。金持ちは神の国に入ることができないと、こうおっしゃっているんです。これは驚きであるわけですね。私たちも驚きであります。26節でもこれを聞いた人々がそれでは誰が救われるのだろうかと驚いたというのは最もな話なんですね。というのは財産があるお金持ちというのは神様が祝福してくださってお金持ちになったんだとみんな信じていたからです。それなのに神様に祝福されてお金持ちになった人が神の国に入れないのであれば誰も入れないじゃないかと、こういうふうに聞いている人は思ったということなんですね。それでは誰が救われるのだろうか。なぜお金持ちが神の国に入れないんでしょうか。永遠の命を得ることができないんでしょうか。それはなぜかといえば、この全体を読むとお分かりと思うんですが、捨てることができないということですね。この世のものを持ちすぎているんです。持っているがゆえに執着してしまう。でもっと言うと、自分を養ってくれるのは財産なのか神様なのかという問題なわけです。自分が生きていくことができるのはこの自分が蓄えた財産があるから生きていけるのか、それとも神様が私を生かしてくださるのか、このことが見えなくなるからだということになろうかと思うんですね。で、この今日のこの聖書を読んでですね、私たち、ああ自分はこんな大金持ちじゃなくてよかったなって読んだとしたら、それは大きな読み間違いであるに違いありません。これは一言ではないんです。私たちと言っては失礼ですけども、あんまり財産持ってないかもしれないんですが、ないなりに持ってるわけなんですよね。そうすると、それを同じ言葉をイエス様から聞いたときに、持っているものをすべて売り払い貧しい人々分けてやりなさいと、それから私についてきなさいと、こういう言葉を聞いたときに、やはり同じように悲しみながら イエス様の前を去っていくしかないのではないでしょうか。もしそうでないとしたら、真面目にイエス様の言葉を聞いてないんですね。そういうことになろうかと思います。じゃあやっぱり誰も救われないじゃないか、誰も神の国に入れないじゃないか、誰も永遠の命なんかいただけないじゃないか、こういうことになるわけです。そうです、誰も結局自分の力では神の国に入ることができない、このことをイエス様はおっしゃりたいのであります。しかしその続きの言葉があるわけですね。それでは誰が救われるのだろうか、誰も救われないじゃないか、結局神の国なんてのは儚い幻想に過ぎないんじゃないか、そう思わざるを得ないわけであります。そういたしますイエス様が27節で、人間にはできないことも神にはできるとおっしゃったのであります。人間にはできないことも神にはできる、これは確かに真理ですね。人間にできないこと、神様もやっぱりできないんじゃ、これは神様、そんなものは神様とは言わないわけです。人間にはできないんですけれども、神様にはできるから神様なんですね。私たちの神様は、私たちのできないこともおできになる。そういう言葉であります。人間の力は、全部この世の富も地位も権力も、人間の力で得てきたんでしょう。しかし永遠の命というものは人間の力や努力では得ることができないってことを今日彼は思い知ったわけなんですね。イエス様の言葉を聞いて、だから悲しんだんであります。人間の力では永遠の命は得ることができない。人間の力で義人になることはできたかもしれません。お金持ちになることはできたかもしれません。しかし神の国に入る、あるいは永遠の命を得るというのは人間の力では絶対に得ることはできない。ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいとこうおっしゃっているわけであります。それは人間の力では手にすることができない、入れない。しかし神だけがお与えになることができるんだと。イエス様はですね、この時だんだんエルサレムに向かって旅しているんですが、エルサレムに近づいていくわけなんですね。次週はエリコ、いよいよエルサレムの手前の町まで来るわけです。手前の大きな町までですね。イエス様はエルサレムへ何をしに行かれるんでしょうか。エルサレムで待っているのは十字架であります。十字架に向かって旅をしておられる、最後の旅をしておられるイエス様がこのことをおっしゃっている。そこに答えがあるわけであります。つまりこの金持ちといい、私たちといい、神の国にどうしても入ることができない罪人であるがゆえに、財産を全部売り払って貧しい人に分けてやることができないゆえに、あるいは仮に貧しい財産を全部売り払って貧しい人に分けてやることができたとしても、第一コリントの13章に書いてありますように、そこに愛がなければ虚しい、しなかったのと一緒だと書かれているんですね。結局誰も入れない、どうしようもない罪人であるわけです。私たちは愛が足りないけれども、その救いがたいですね。ラクダが針の穴を通るよりも私たちが天国に行くのは難しい、できない。その私たちを神の国に入れ、永遠の命を与えるためにイエス様が十字架へ行かれると、歩みを進めておられるということであります。人間の力ではどうしても救われない私たちを救うためにイエス様は今エルサレムの十字架の待つエルサレムへ向かっておられるということなんですね。これ以上ありがたいことはありません。人間にできないことはでも神にはできる、私たちが神の国に入れないこともイエス様はできるようにしてくださるというのであります。29節で、 の言葉ですね、少し読むと何か家族を見捨てろと言ってる言葉のように聞き違えてしまいかねないですね。家族を見捨てろと。でもそういうことをイエス様はおっしゃっているのではありません。まずイエス様に従うことを優先させるということであります。家族がですね、そんなイエスなんかについていくなってこう言っても、まずイエス様に従うことを優先させる。それは自分の家族も救っていただくために、家族を愛すればこそですね、イエス様についていく、そういうことをおっしゃっているわけであります。さて今日の繰り返しになりますが、27節の言葉ですね、人間にはできないことも神にはできる、まあ、これ私のことを申し上げて、まあ恐縮なんですが、これは私の愛称聖句であります。私は今までこの御言葉によってどれほど励まされ、力を与えられ、挫折から立ち直り、そして実際に神様がその通りしてくださるのを見てきたか数知れません。最初の認知であります和島教会の時もそうでありました。人口がどんどん減っていく町で、そしてこの浄土真宗王国といわれる強力な門徒宗のところで、そしてこの一体小さな教会ですね、潰れてなくなってしまうんではないか。しかしこの言葉が与えられました。人間にはできないことも神にはできる。私はこの言葉が与えられましたときに、神様それ本当ですねって繰り返し申し上げました。私はあなた信じますよ、本当ですね、本当ですねと、問いながら歩んだことを思い起こします。そういたしますと、この道が開けていってですね、そして神様の働きを見ることができていったのであります。また私が非常に困難な問題にぶつかったときですね、もう自分にはお手上げだというときに、この御言葉が思い出されました。人間にはできないことも神にはできる。ですからその言葉を私は繰り返しですね、自分に言い聞かせるように語りました。いや、もうすべて八方塞がりで、全部自分の知恵力でできることはもう道が閉ざされた。しかし人間にはできないことも神にはできるとイエスはおっしゃった。このことをですね、自分自身に繰り返し繰り返し語り聞かせて、前にそれを信じて進んでいきますと、道が開けていきました。人間にはできないこともとおっしゃってるんですね。もう自分にできないで、神様イエス様を知らない人はそこで終わりですね。人間にはできない、自分にはできない、無理だ、これでも諦めるしかないってことになるわけですが、続きがあるわけですね。神にはできると、こうおっしゃっておられるわけです。でここから始まるわけですね。人間にはできない、だからもうあとは神様にすがるしかない、ここから神様の技が始まるんです。自分にはできなくていいんですね。天国だって自分で入れないんですから、神様にはしかしできる。その言葉をこう繰り返し自分に言い聞かすとですね、心に平安がやってきました。どうぞ皆さんもですね、試してみてください。で、私は今までこう何度ももうダメかと思うことがありました。その度にこの言葉を繰り返してつぶやきました。そうしたら道が開けていきました。平安がやってきました。希望が与えられました。30節にですね、この世ではその何倍もの報いを受け、後の世では永遠の命を受けるとおっしゃっています。なんかですね、このキリスト教っていうのはあの世での祝福だけを説いてるなんて思われる方もいるかもしれませんのではありません。ちゃんとイエス様、この世ではその何倍もの報いを受けとおっしゃってるんですね。この報いとは何でしょうか。これは本当に神様が生きて働いておられるなという、この 事実を見ることのできる喜び、祝福であるかと思います。永遠の命をいただくことのできない、できるはずのないこの私たちが、人間にはできないことも神にはできる、そのイエス様が十字架におかかりになったことによって与えていただけるようになった、神の国にも連れて行っていただけるようになった、感謝であります。どうか困難な問題にぶつかったらですね、こんな私、こんなどうしようもない私をも救うためにイエス様が十字架にかかってくださったということを思い出していただきたいのであります。そして人間にはできないことも神にはできると繰り返し自分に言い聞かせてみてください。どうか兄弟姉妹の信仰生活が祝福され、神様の働きが見ることができるようにと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、感謝をいたします。人間にはできないことも神にはできる、そのようなあなたを知ることのできた喜びを感謝いたします。どうぞ主よ、この本当に愛の足りない私たち、本来でしたら神の国に入れていただく資格が何もないこの私たち、救われるはずのない私たちを、人間にはできないことも神にはできるとおっしゃって十字架へ行かれ救ってくださった、そのイエス様をいつも思い起こすことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。